朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八田純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さて、プロ野球ではオフシーズンになると契約更改の話題花盛りとなりますね。中でも先頃発表されましたエンゼルス大谷選手、来シーズンの年俸は$3000万、日本円でおよそ43億円。もう宝くじぐらいじゃ追いつかないはるか彼方の契約金ってなりますね。
はい、
でいろいろどれぐらいかなと思って調べてみたら、2016年の国家歳入ランキング、まあ、国の、まあ、歳入ですね、これでもですね、大谷選手一人で、全世界の226番目なんですって。
全世界のすごいですね
どんだけか分かりまへんもんね、はい、すごい金額です。とにかく、まあ、この金額は別格としまして、年俸1億円といいますとプロスポーツ選手にとっては一流になった証の金額として今も広く認知されています。例えば先ほどご紹介した伏見選手、3年総額3億円だから、まあ、大体1年1億円ぐらいですから、
はい、
まあ、一流と認められたというような感じになりますよね。でその奥という扉を開いたのは、日本の野球界では落合博満さんが1986年日本人初の1億円プレーヤーになったことからなんですが、実はその6年も前に日本人初の1億円プレーヤーが誕生していたというのをあなたはご存知でしょうか。それが昨日67歳のお誕生日を迎えられた元競輪選手の中野浩一さんなんです。中野浩一さん、1955年11月14日福岡県久留米市出身の元競輪選手、自転車競技選手です。ご両親ともに元競輪選手という環境だったんですが、中野さんご本人はですね、福岡県立八女工業高校で陸上競技されておりまして、で高校2年生の時には山形で行われたインターハイ 400m リレー走の第3走者として優勝に貢献されるなどですね、優秀な陸上選手だったんですね。ただ高校3年生の春に右太ももの肉離れで陸上競技での大学進学を断念せざるを得ませんでした。実は卒業後、おじい様が中学校の校長先生をされていたことから、例えば体育教諭への道、さらにはプロゴルファーになる希望を持ってらっしゃったそうです。でそんな中、当時競輪選手だったお父様の光人さんから、一度トラックレーサーに乗ってみないかと勧められて、わずか3ヶ月程度の練習の末、競輪学校第35期生の試験に合格するんです。ちなみにこの競輪学校に入学するには、現在でも自転車で 1000m、 つまり1キロですね、
はい、
1キロを1分10秒前後で走り切る能力が必要なんですって。
え、
相当なスピードですよ。
難しいですよね、はい、
で試験前に相当な練習量が求められるというふうに言われていて、直近の男子の合格率わずか 20.5%、 その難関3ヶ月程度の練習で突破したという中野さん、いかに才能があったかっていう、それを証明するエピソードと言いますよね。
はい、
その中野浩一さん、1975年に競輪学校を卒業すると、いきなりその才能を開花させます。卒業したこの年の5月3日に久留米競輪場でデビューすると、いきなりそのレースで優勝しちゃうんです。
デビュー戦で。
そうです、
はい、
しかもなんとそのデビュー戦含めて18戦無敗の記録を作るんです。新人がですよ、
はい、
とてつもない人だったんですよ。このいきなりの活躍に中野さんには九州のハヤブサというニックネームが付けられたそうなんですね。でそれだけ強い中野さんに対して、当時対抗するためにフラワーラインというグループが形成されます。これ全国規模に拡大します。最終的には九州勢対フラワーラインの戦いに発展するんですが、このフラワーラインというのは何かと言いますと、競輪というのは1レースあたり競争の人数が5人から9人と複数人決められているんですね。で中野さん1人あまりに強いために、他の選手が数人でチームを組めば、まあ、中野さんの邪魔できるわけじゃないですか。
まあそうなりますね。
そういうことが組まれた、まあ、要因となるわけなんですが、ただそんな中野さん孤立させないために同じ九州勢も対抗したというのがこの九州勢対フラワーラインという戦いだったそうなんですね。まあとにかくそれほど圧倒的な強さを誇る選手だったということなんです。しかしそんな熾烈な争いもあって特別競輪と呼ばれる今の G1 レースに相当する大会でなかなか勝利できなかったという中野さんだったんですが、特別競輪出場10回目となる1978年の競輪祭を制して初めての優勝を飾ります。すると1980年日本のプロスポーツ選手として初めて年間賞金獲得額1億円を突破達成するんです。1980年です。そう、日本人初の1億円プレーヤー、プレー級選手でなく6年前の競輪選手だったということなんですね。ちなみにこの1980年というのはプレー級選手の平均年俸602万円の時代です。でこの年現役最終年だったあの王貞治さんの年俸8160万円だったんですね。で一般サラリーマンの平均年収は1980年では294万円で、気になるこの年の宝くじの一等賞金金額は3000万円ですから、1億円というのはどんだけすごいかと、はい、いうことがご理解いただけるんではないでしょうか。その後中野さんは1981年の日本選手権競輪も制し、史上2人目の特別競輪3連覇を達成。83年には史上最多の6回目の賞金王座に輝いたほか、1985年に開始された競輪グランプリを制し、このレースの初代優勝者となります。そんな中野さんが無類の強さを誇った1970年代後半から80年代前半にかけては高位置ダッシュと称されるまくり、まあ、とにかくぐーっと抜いていくってことですね。非常に鋭くて日本国内ではもはや敵なしと言ってもいいような存在でした。まあ、こうした実力の持ち主ですので、もちろん中野さんの目標は世界へと向けられていきます。1976年、初めて世界自転車選手権に参戦。プロスクラッチ、現在のスプリントにあたる競技で4位にいきなり入ります。この自転車競技のスプリントは予選でタイムトライアル、まあ、何秒かかるかということと、本戦では1対1の勝ち抜き形式で優勝を決めるんですけれども、中野さんは翌年の1977年、準決勝で当時この種目連覇中だったオーストラリアのジョン・ミカエル・ニコルソン選手を破ると、決勝では日本の姿義和さんに勝利して日本人選手として初めて優勝するんです。
はい、
そしてこの年以降も中野さんは毎年この種目で優勝し続けて、なんと1986年までに前人未到の10連覇を達成するんですよ。
世界に行っても敵な
し、敵なしだった
。すごいですね。
すごかったんですよね。ちなみにこの世界自転車選手権って1893年アメリカシカゴで第1回が開催されて以降、2つの世界大戦で中止になった年を除いて、そのほとんどがアメリカとかヨーロッパ各国で行われていました。つまりいわば完全アウェーの中で行われていって、そんな大会で日本の選手が毎年出場していたという事例そのものが少なかった頃の10連覇という偉業、現在海外で活躍し続ける日本人スポーツ選手の先駆者と言ってもいいような、そんな方だったんですよね。もしですよ、この時代にオリンピックの競輪種目に出場できていたならば、これ中野さん何連覇していたのかちょっと見たかったなというような感じの選手ですね。その後中野さんは国内でも常にトップクラスで活躍し続け、1988年、賞金金額獲得額10億円を突破。92年、特別競輪の中では最後まで優勝できなかった高松宮杯競輪、現在の高松宮記念杯競輪の決勝戦で2着になったのを最後に現役を引退。生涯獲得賞金総額は13億1916万2077円という名選手でございました。競技引退後はスポーツ紙などでの解説を務める傍ら、日本自転車競技連盟の協会委員長ですとか競輪選手養成所名誉教授などを歴任。こうした功績が認められて2006年には春の紫綬褒章を公営競技の選手及び競輪選手として初めて受賞されるということもあったんですね。競輪選手としての現役時代の活躍はもちろん、先のご紹介した世界選手権スプリント10連覇が高く評価されたようです。 現在現役時の本拠地であった久留米競輪場では中野さんの功績を称えて毎年記念競輪を中野カップレースと名付けて開催されているということです。まあ、とにかくもう異次元の強さを誇ったという自転車業界ではね、はい、そんな中野浩一さん、日本人プロ初の1億円プレイヤーとして今日はご紹介しました。